章終わりの部分20節から23節です。キリストの救い、それが私たちを罪の奴隷状態から解放して、そして自由のうちに歩ませるためですけれども、それは私たちが作られた本来の目的であります神の栄光を表すために、神に自分自身を捧げるように、神様は解放されたのです。そして人はもともと捧げるように、捧げて幸せなように作られています。ただ捧げるべき方に捧げなくて悪いものに捧げてしまうと、私たちはそれに支配されて自由を失いますが、捧げるべき方に捧げることは私たちを自由にいたします。というわけで、罪の奴隷から解放されて、義の奴隷となったと。イエス様も死んだ時から立場上義の奴隷なんです。ただイエス様は嫌ながら私たちを支配するのは、願っておられません。嫌ながらされるって私たちも嫌ですよね。子供にそうされたら、いつ解放されるかという思いで、こう嫌々ながらお手伝いさせてしまうと、本当にさせた方も嫌になってしまいます。もう喜んでお手伝いしたいという時に、私たちは働く方も嬉しいし、やってもらえる方も嬉しいです。神様はそのように願っておられます。というわけで、この20節に入っていくんですけども、はじめにこの23節というのは大変有名な箇所でして、もう暗唱していらっしゃる方、もう聞き覚えがたくさんある方がいらっしゃると思うんですけども、罪の報酬は死、そして神の賜物プレゼントは永遠の命です。で、この永遠の命は信じた時にいただくんですけども、前回もお話ししました、命というのは生命力にとどまらず、共に生きること、共に生きて生かされることを意味してまして、この永遠の命は神と共に歩むためのものですし、神と共に歩む時にその進化が発揮されます。ですからこの永遠の命をいただいたものは永遠の命に生きる必要があるんです。そのニュアンスを思うと、この23節の意味が大変味わい深く、また希望のある約束であることを見ることができます。というわけで、この6章23節を中心に今日見ていきたいと思います。では声を合わせてお読みしてもよろしいでしょうか。ローマ人の手紙6章20節から23節、はい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにつながる永遠の命です。ごめんなさい。では、お祈りいたします。天の父様、夢のお言葉の箇所に至りました。この6章23節の言葉が私たちにとってどれほど大切な意味があるのか、そのことを改めて確かめることができるように導いてください。 ください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今新都心学校で個人ネタを学んでるんですけども、まあ、ローマ人の手紙の道という個人伝道 の誰が考えたのかなと思うんですけども、ローマ人の手紙の5箇所ほどをたどっていくと救い の全容が分かるという、まあ、かなり、ね、強引な導きでもあるんですけども、これ全部ローマ人の手紙詳しく説明すればいいんですけども、何日もかかるでしょう。私たちもまだまだ、まだ前半なんですけども、大変凝縮された教えがありまして、これたどってたら皆様信じましょうというまでに随分時間がかかってしまうので、それは、それでいいかと思います。しかし流れを追ってみると、その一つ一つの言葉がどれほどこう深い意味があるのかということを見ることができます。そういう意味ではきちんと文脈を追いながら聖句を再度確かめていただくと、その意味の広がりを見ることができます。テキストを見ていただくと前回の箇所の要約をまとめさせていただきました。ちょっと読んでいただきましょうか。では、前見姉妹の箇所を読んでいただけますか。
前回のところですね、
はい、
前回の箇所6章12から19の要約。罪から解放された者は自分括弧の体を罪に支配させ不義の道具にするのをやめ、まとめ義の道具として神に捧げるべき恵みの下にあるから罪を犯そうということには決してならない。罪を犯し続けるなら罪の奴隷になる。せっかく救われて与えられた神と結びつきを損なうことになる。クリスチャンは救われて義の奴隷とされたのだから、今は清潔に歩むべき。過去や自分を抹殺するのではない。自分が生まれた時から与えられた人格と賜物を持って罪の死の道ではなく義の命の道に自分を捧げて進めばよいのである。キリストの救いは罪の罰からの救いだけではなく、罪の生き方からの救いでもある。救いである。主は正しい道に進めるように生徒を生まれ変わらせてくださった。パウロはさらに続けて、救いによって奴隷と自由が罪と義において入れ替わったことを告げる。どういうことであるか確かめよう。
20節のところから見ていきたいんですけども、この自由、自由という言葉が罪にあるときにも自由という言葉が用いられていますね。これ本来の神様が言う、聖書が言っている自由とは違いまして、自由というのは日本語でもありますね。もう好きなようにやっ て。これはあまり嬉しい言い方ではなくて、突き放されて関係ないという意味です。英語でもフリーっていう言葉は同じような意味もありまして、ただという意味がありますね。自由にお取りくださいという、そういう意味があり、それはもう関わりがないという意味があります。この20節はまさにそういう意味ですけども、でも自由のために戦うとかですね、自由を勝ち取るっていうのは強制されたり刺激されている、そういう嫌な支配から解放されるという意味はあるんですけども、それ以上に自分の意思、自分の責任で 良い人生を歩むという意味が、あります。本来自由はそういうものなんです。いやいやながらでなく自分でこう歩もうという、生き方が神様にも人にも喜ばれるものとして、共に祝福されていく、そういう、力と権利が、人がも、まあ、権利を人は、持つことが、できるはずだし、でそうなるべきだという意味の自由なんです。これ私なりの勝手な定義なんですけど、だからあんまり権威がないんですけど、じゃあ自由とは何かというときにちょっと書き込んでいただけますか。正しいことを選び取って実行することのできる力、これが本当の自由です。これが神様前に読む尊い求めるべき自由ですけれども、それとそういう意味だけでなく関係ない、もう好き勝手もう好きにしなさいっていう関係がないという自由と、またただという自由が、自由の意味には、まあ、対別して3つあります。で、20節を見ていただくと、じゃあ2節、姫田氏も読んでいただけますか。
20節です。あ、20節、
はい、
はい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。
ここでの自由は関係ないという自由です。罪に支配されているときには神様と正しい関係を持つなんていうのはもう程遠い話で、そうしたくもないしできないという状態。自由とはもう、自由というのはあまり嬉しい自由でなくて、もう正しいこと、祝されたこと、神に喜ばれることには全く無縁だという意味です。私たちは生まれつきそういうふうに育っていますし、そのようなものでした。ですから、まあ、しょうがないとか当たり前、これが自然だっていうふうになってしまいがちなのは、もう生まれた時からそうだったからです。そういうことってやっぱ社会ではありますかね。親の世代から奴隷の立場だったら、そこから解放されるっていうことはよほど目覚めないと、もうそうならなきゃいけないと思わないでもう諦めてしまうこともあるかと思います。しかしその結果は何かということが21節にあります。では島田姉妹読んでいただけますか。
ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの5つのところが死です。
はい、この、まあ、義とは無関係、そして罪に支配している状態、かつてはそれが当たり前だと仕方ないと思っていたんですけど、イエス様を信じた時には残念、神の前には恥ずかしい、自分の、辛い歴史、クリスチャンそう思う時時々あると思います。もっと早くイエス様を信じればよかったなってずっと前からイエス様の救いについて、聞いていたのに、なかなか信じられなかったのは残念だなっていうのを思います。 私自身の思います。報道を繰り返すして極まった時にイエス様を信じた報道息子のような生涯を、しましたけど、福音をはっきり聞いたのは小学校3年生の時だったんです。今でも覚えてますけど、その時に信じてれば随分人生変わってたかなと思うんですけども、今さらやり直せなくて、だから教義に帰ると悪友たちは、前話しましたよね、行きつけの喫茶店に行って証ししようと思ったら、で教会行ってるって言ったら、マスターや友人たちが なぜ教会行くんだ、綺麗な女性でもいたのかというふうにして、みんなそう信じて疑わなかったんです。違うと言ったんですね。そんな、恥ずかしいものでした。でその行き着くところは死ですと明確に書かれ、またその言葉23節で、もう一度冒頭に罪の報酬報いは死ですとあります。罪の、結果報いは死だと。確かに罪が入ったから、人は死ななくなります。死ななければならなくなったんですが、死とは、何度もお話ししましたが、断絶、断ち切られることです。神様 との幸いな結びつきが、断ち切られてしまっていること、そして命の源である神様との関係が壊れたので、命が尽きてしまう、肉体の死を迎えなくてはいけないということ、そして死後の裁きにおいて、今まで猶予されていましたけれども、最終的に神様の恵みから断ち切られる、罰を受けなくてはいけないという三重の死を私たちはすでに受けてますし、これから受けるものだったんです。これが、罪の奴隷であって、義については自由、関わりがないものの、私たちもかつてそうでしたけども、の行き着くところです。この自由は全然嬉しくないです。で23節から、でも今は変わりましたと。22節をでは高木氏にいただきますか。
しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。
イエス様を信じて罪から解放されました。そして神の奴隷となった。この解放されてというのは、言い換えれば自由にされたという意味です。ですから支配される、奴隷とされる相手と関係ない相手がひっくり返ったんですね。イエス様を信じる前は罪に支配され、神様とは関わりがなかった。しかしイエス様を信じた後は罪からは関わりがなくなり、神様のに支配されるものになったというふうに立場がひっくり返ったんです。そしてその行くつく先も変わりました。罪の行くつく先は死です。で神のご支配のもとに入れられたものの行き着くところは 永遠の命です。12節はイエス様を信じて変わった立場をはっきりと出しています。どうしてこのことが実現したかといいますと、奴隷の立場から解放されるには誰かが買い戻す必要があります。借金の方にされているわけですから、あるいは売られてきたので買い取った方のものです。で、イスラエルでも生活に困窮したら身を売って奴隷になるということがあったんですけども、日本でもありますよね。昔飢饉があった時などそういうことがありましたけど、でもそういう経験はかつて自由だったんだけど今は売られてしまったというのは意識してます。ただそういう意識があるのはアダムとエヴァだけなんです。でアダムとエヴァが、罪の奴隷になってしまった後は私たちはその子孫として奴隷として生まれてしまっているんですね。でイエス様の命の犠牲はこの全人類に対する、奴隷として売られた代価、罪の来る報酬は死ですよね。命を奪われた。だから命の代価は命なんです。というわけで神様はイエス様のご自身の命、身代わりの命を十字架で犠牲にされて罪の支配から解放してくださいました。で立場上これでイエス様を信じれば OK なんですけども、ただ困ったことに罪は立場だけじゃなくて私たちの命の性質まで、支配しています。立場が良くても実態が伴わないですと無限に許され続けなければいけないということになり、また大変こう居心地の悪いまま神様の元にいなきゃいけない。確かに罪が増しても恵みは増すのでそれで救いを失われることはないんですけども、神様に対する負い目ばかりどんどん増えていくというのは救われてもどうも嬉しさ半分、なんで私がこんなところにいるんだろうかというふうにかつての奴隷だった方がいいというかつてのイスラエルの民がそうだったようにずるずるまた引きずり戻されるということになりかねません。でもそうならないようにイエス様は私たちを信じた時に新しく作り変えてくださいました。第2コリントの5章17節を読んでいただけますか。はい、すみません、第2コリントです。ごめんなさい、読みながらです。
第2コリント5章17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。はい、
新しく作られた、新しい創造っていうのが、永遠の命。 の、想像でして、神様は天地創造、また人間の創造をもう一遍やり直してくださったんですが、やり直すと全く別人になっちゃうかというとそうじゃなくて、同じ人間なのに作り直してくださるという、もっと想像よりももっと難しいなと思うんですけどね、それを成してくださいました。そして、名前も体型も変わらないですよね。見た目も変わらないんですけども、でもイエス様と結びつけられ、神様と結びつけられた神様の子供の性質と命の力、そして罪については打ち勝つ力、それらを持ったものに作り変えてくださいました。その命は信じた時にはまだちっちゃな種みたいで、あまり現れてないことがありますけども、この命を育むと、どんどん神様の恵みに満たされ、力に満たされて変わっていくようになりました。それは私たちの、理解力や知恵も、作り変えていきますので、聖書が分かるようになり、神様に心から祈れるようになり、神様の語りかけを感じ取れるようになり、神様に従えるように、そういうふうに今までできなかったことができるようになっていきます。こうして罪からは徐々に解放され、支配されなくなって、古い習慣が残っているのはなかなかこう居心地悪いことが残るんですけども、それも徐々に気にならなくなり、そして主にある兄弟姉妹と心から交わったり愛し合ったりっていうことができるようになり、また神様との関係もどんどん近くなっていくっていうふうに変えられていきます。そしてその神様との歩みが私たちの人生になります。私たちの英語のライフはそうですけども、ライフは命と同時に人生を表していますけども、そういう歩みに耐えられて、それは神様が永遠に来てらっしゃるから永遠に続くんです。そしてこの永遠の命、永遠の結びつきを持って天国に迎えられます。これが新しく作られたことの意味です。で、そのことはイエス様を信じたばかりピンとこないところがあります。ひみこしまい、ローマ書の6章の11節を読んでいただけますか。
はい、6章11節。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。
はい、神様はパウロを通しても口を酸っぱくして、あなた方は新しく生まれ変わったし、もう罪から解放されていますでと言って、聖書全体がなんですけれども、救われた立場、これから歩む道をもう口酸っぱく言うんですけども、なかなかこう本当にそうかなとか、うまくいかないなとかいう経験を繰り返します。パウロ自身もこの7章で、次の7章でも古い自分 と新しい自分がせめぎ合って苦しんでいる情報を今日は明かししてますけども、罪から解放されたといっても昔の関わり、昔の習慣というのはすぐに抜けるわけじゃないんです。でも神様がそうおっしゃったらそうなんだということを自分についても認めなさいとパウロは強調しています。このことが私たちのクリスチャンとしての歩みを確かなものにするか、中途半端にするかということを変えるんです。人間関係でもどうでしょうか。ドラマなんかでよく出てくると思いますけども、逆境の中から救い出されて、悪いこう人のこうにこう捉えられてはないけども思いを寄せて、そして奴隷という立場じゃないんですけども、ただ依存し合って、そして悪い習慣にどんどんどんどん引き込まれてして、貢いで捨てられかねないような、そんなこう危うい関係にあった人が、そういうことから救い出されて新しい人生を自由に歩めるんですけども、その時にはもう過去の自分のこういう忌まわしい関係から解放されたんだということをしっかりと自分で確認して、そして自覚して歩む必要があるんですね。時にはかつて支配した人たちが勝手に近づいてきてまた誘惑するということも起こりますので、でもそれに負けないで前に進んでいく必要があるということを私たちは見ます。でドラマを見ながら歯がゆい思いしたりハラハラしたりということがあるかと思います。罪とまたその背後で働くサタンの関係は似たようなものなんです。本当に油断も隙もなくて機会を狙っては今度は不当に支配しようとし、不当に誘惑しようとします。そしてそれにこうつい惹かれてしまうという性質も残っています。パウロでさえそうだったんですから。だから私たちは自分の生涯が尊いものとして確かになっていくように、この聖書が言う私たちの新しい立場を自覚するように、御言葉の約束を心に刻み続ける必要があり、またそれを信じてまたまた新しい一日を歩んでいく必要があるんです。そのためにパウロは口を酸っぱくして語っています。そのこう凝縮したものが23節なんです。神様の約束は確かです。それを私たちは自覚して日々を歩むことをし始めましょう。一遍克服したらそれで済むっていうものではないんですが、絶えずこのことを思い出したいんです。それがこの23節の言葉です。ではもう一度6章23節を読んでまいりたいと思います。ローマ6章23節、はい、
罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。